サッカーを
サッカーを
サッカーを聞こう。
フットオンエア。
さあ始まりました、フットオンエア。イッセパリコータです。
ジェイリングス匠です。
アイリオット京平です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今日は第51回お届けしていきたいと思います。
うい。
昨日ね、撮影日時点昨日、白熱のマンチェスターダービーとかあったりとか、まあね、白熱はではなかったのかもしれないですけども、ダービーがあったりとかですね、面白い一戦もたくさんありました今週も。はい、
はい、
そして
そうですね、
先週ですね、こうお詫びという形で本来先週お届けする予定だった俺たちのレジェンド、こちら第10回となります。第、10人目の、俺たちのレジェンドですけども、先週僕が忘れていたことにより1週間延期となったため、今日、こちらの放送でやっていきたいと思います。はい、
ね、1週間分ね、煮詰めてきたからね。
そう、煮詰めてきた。かなりかなり驚く内容になってると思います、この後ね。
はい、ハードル上げたわ。
そうだね、はい。そして、今日ねご紹介するそちら俺たちのレジェンド第10回目の選手がアネルカ。
うん、
うん、なんか覚えてるようで、まあ、20、30代の人とかだ、20代後半30代の方だと、まあ、まあまあ記憶には残ってる選手、名前ぐらいは絶対ね覚えてる選手なんじゃないかなと思いますけども、うん、今日はこちらの選手について、取り上げて紹介をしていきたいと思います。
はい、はい、
そしてまずは先週いただいたお便りご紹介していきたいと思います。先週はね、先週の放送では13名とかかな、確か10名超えの以上方 の方々にお便りいただけてめちゃくちゃ嬉しかったですけども、今週は
お
なんと4名
あれでしたね、ちょっと間口が、ね、狭かったね。
ちょっとね、お便りの募集がピンポイントすぎたかなっていうね反省もありつつ、
まあね、ありがたいね、
ありがたい、そんな中で4名の方々お便りいただいてありがとうございます。でその肝心のテーマがですね、カラバオカップファイナル決勝で最も印象的だったシーンを教えてくださいというテーマで募集をさせていただきました。今日こちらのお便りについて募集をさせていただき、紹介をさせていただきますので早速いきたいと思います。
はい、はい、
まず1人目、久保一号さん、ありがとうございます。多分お便りいただいたことある方ですね、ありがとうございます。カラオカップで一番印象的だったシーン、90分プラス延長 PK 戦まで手に汗を握っては息を飲むようなオフサイドラッシュでハイライトが長尺必須の名勝負でした。その中でも個人的に印象に残っているのはケレハーの PK です。11人というプレッシャーかつキーパーなのに下手すりゃコナテよりうまいんじゃねという見事な PK でした。コナテはねめちゃくちゃ焦ったからな。
すっごいわかる。
外してしまったケパはゴールキックに近いシュートモーションでしたが、ケレハーは振りがコンパクトでコナテより美しかったですということだそうです。
いやめっちゃわかる。左上ぐらいにかな、バシッと決めましたけど、はい、その後に蹴った後にアリソンが抜かれて、アリソンがおおやるやんお前みたいな顔してたのも含めて、キーパー同士の仲がいいんだなっていうのがあって、俺はすごい好きなシーン。
なるほど、ね、なるほど。まあ、ケレハーもこの試合で多分結構ね、うん、注目度が一気に上がったかもしれないよね。
ね、うん、そう、やっぱセカンドキーパーとしてね、しっかりカップ戦を守り続けてきたのが報われたっていう意味だと、すごいリバプールファン的にも胸熱なシーンだったんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。まあ、一方のね、チェルシー、まあ、PK 要因で、それ想定して、メンディーからケパに変えて、でこうね、ケパが外すっていう、このね、ちょっと。
ね、
心苦しい展開でしたけどもね。
蹴る方は考えてなかったんだろうね。
そうだね。
さすがに11人まで止めるだろう。
うん、こいつ、こいつ蹴るかもしれないけど、交代させようと思わないからね。
それは確かにそうやな。
こいつ止めるためにね、起用しようと思ったら、めちゃくちゃ決まりましたけど、ね、お互い。うん、うん、いや、これは結構歴史に残る名勝負かもしれないね、これはね。
ねえ、うん、そうだね。
ね、
確かに。
あとはいかに現代のね、まあ、ファンダイク含めディフェンダーとかのキックがうまいかっていうのもね、これで結構分かったから ね、
ね、あ、確かにそうだよね。あ、両方ともね、あれだもんね、センターバックが蹴れる選手ばっかりだもんね。
そうだね、
チアゴシーバーとかもそうだし、
そうそうそうそう、うん、結構ね最近のサッカーそういう感じのね、プレースキックとかね、 中距離のフィールドが正確な選手めちゃくちゃ多いから ね、ディフェンダーでもね。それのレベルの高さも感じられたし、
うん、
めちゃくちゃいいね、試合だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、オフサイド多かったね、あとね。はい。
ね、ラッシュでした。
オフサイドラッシュでした。はい。では次。ペンネーム、スポーツの神様さん。神様、ありがとうございます。
ついに神様からお告げが。
お告げだ。これちょっと調べないといけないかもしれない。決勝ではないんですが、岡崎率いるレスター対マンチェスターシティの試合です。これ、昔の試合だな、多分。岡崎の頑張りに感動しました。はい、スポーツの神様さん、ありがとうございます。これはあれかな、ちょっと今調べてたんですけども、多分1718、カラバオカップ準々決勝レスター対マンチェスターシティの一戦かもしれません。
多分。なるほど。
うん。でこれちょっともう僕も多分見てたかどうかすらも危ういんですけども。多分見てないんですけど、120分で決着つかず、PK 戦の末にシティが勝利。で、岡崎が、フル出場。1718シーズンの話になってます。で、うん。で、得点、ああ、でもこの時からいるんだな。得点シティ、ベルナード・シーは26分に1点決めて、で、レスターが、90分に PK でバーディーが同点だ。うん。岡崎フル出場と。うん。この時からギュンドアンいたり、ベルナード・シューバーいたりとかみたいな感じで。
ね、レスターにマグワイアいたりとか、うん、チルウェルいたりとかするね。
ああ、懐かしいね。
ね、
うん。懐かしい、懐かしい。
なるほどね。
うんうん。で、120分の末に激闘で PK で勝敗を決める。3人まで全て PK 沈めて、レスター4人目のバーディーがポスト直撃。で、この時まだレスターにマフレーズいる時だわ。
なるほど。そう見るとレスターがいかにそのスター選手を輩出してるか。
まあそうだね。
で確かにね、
4人目バーディーポスト直撃、マフレーズ、この時シティのキーパーブラボに、セーブを阻まれ、シティが PK 戦 4-3 で勝利を収めたということだった。多分これだと思うな。
うん、いや、この中に岡崎いるってすごいね。
すごい
そうだよね。
よく考えると、
この時リーグでも普通にね、多分あの主力の一人だったから、リーグ戦でもね、うん、まあ、今結構南野とかカップ戦要員だね感じはありますけども、まあ、この時から我らが日本人も、躍動してたっていうことですね。
すごいね。
まあ、同じような PK 戦だったってことか。まあ、これはちょっとね、お便りの募集テーマとは少し違ったんですけども、これはこれでね、印象的なカラボーカップの試合、あのマッチだったかもしれません。ありがとうございます。じゃあ続けていきます。3人目、ペンネーム肉まんの川さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ファンダイクがケパの煽りに応えて PK ぶち込むシーンで、その後のファンダイクが睨むシーンは鳥肌が立ちました。
わかる、
はい、前回の話になりますが、カリウスの不調はラモスの右肘による脳震盪らしいですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
それ
これ脳震盪だって、ね、多分。なるほどね。まあ、まずはちょっとさっきのお便り1つ目でも話したけど、ファンダイク、やっぱこれはね、印象的な人はやっぱ多そうだよね。
ね、
うん、
いや、私あの負けん気強すぎるわと思って見てたわ、うん、
だってね、あの止めようと思っても止められなかったからね、明らか ね、まあ、これはかなり印象的だね。早い、うん、早いね、うん、ぶち込んだね、これはマジでね、うん、で前回の話になります、カリウスの不調、ラモスの右肘。あ、そうなんだ。
なるほどね。
カリウス自身の不調が、不調パフォーマンスがもうそれが原因だったってことなのかな、決勝とかね。
まあ、あれなんだろうね、こう脳震盪って多分ちょっと残るっていうじゃん、あの、
うん、へえ、
だから多分それでね、きっと正常な判断ができなかったのかもしれない。
なるほどね。まあ、なんかポカするのとかも多かったしね、この決勝ね、うんうんうん、結構思い出深いけど、はい、
ラモスってセルヒオ・ラモス？
うん、そうだ。
悪いやつだな、やっぱり。
悪いやつだな。
サラーの肩も壊しに行くしね、背負い投げしてね。
あれもやばい。
柔術発動するからね、マジで。
悪いやつなんだな、やっぱり。まあ、味方にいるとすごい心強いんだと思うけどね。ダーティーな部分はちょっとありますから、彼
ね。
ピケはね、結構な、なんか結構有効的な感じないけどな。なんかピケが一回、うんうん、ゲームの FIFA の配信をしてて、
うん、
で、あの、まあ、ウイレとかでも選手パックとかあるやん。
うんうん、
あれでロナウド引いたのよ。 ピケが、うん、でその自分の配信の部屋の後ろにあるユニフォームのコレクションからロナウドの家に持ってきて、こうやって掲げるっていう。
嬉しそう。
そう。そうそう。若い時ピケもユナイテッドいたもんね。
あそう、もともとそうだね。
そうだよ。ロナウドもその時いたから。うん、まあちょっと。
ロナウド引いたぜっつってね。
そうそうそう。あれ面白かった。なんかいいなって思いましたけどね。はい、みたいな感じですが、ファンダイクの PK のシーン、非常に印象的だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そして最後、4人目。ペネームカピバラさん、いつもありがとうございます。こんにちは、カピバラです。恭平さん、リバプール優勝やりましたね。
よっしゃ。
そして、すごく嬉しい、ものすごく嬉しい勝利です。カラバオ決勝で一番印象的だったシーンは、ファビーニョのパネンカ。これ、恭平も言ってたやつやね。あの場面でパネンカ決める心臓の強さとテクニックに度肝を抜かれました。しっかりと2番手として決めたこともそうですが、うん、PK ストップのために出てきたケパの心を折り、流れをリバプールに引き寄せた大事な一本だったと思いますと。なるほどね。
ああ、めっちゃいいね。そう、なんか2人目で出てきて、あのパネンカ決められたらキーパーの心が折れるっていう、なんかシチュエーションも込みでよかったよねっていうのがすげえ共感できる。なるほどね。うん、わかるってなった。
まあ、自信満々に出てきたケパでしたけど、まあ、あれをきっかけにちょっとね、まあ、リバプール余裕だぜみたいな感じもちょっと感じさせられたかもしれないね。
ねえ、
ヘルシー側にね。
ファビーニョってね、なんか守備がいいっていうか、アンカーでいつもこうチームの守備支えてるから、こう割とフィジカルとかのイメージあるけど、うん、結構テクニックもなんかブラジルの選手だけあっていいなって思うこと多いからね。そう、
そうだよね。
その良さが出ましたね。
パネンカする見た目じゃないもんな。
確かに。
わかるわかる。
硬派な感じなの。しっかりサイドネットにゴロで決めてきそう。
そうだよね。で右隅ゴロみたいな顔してる、
ね。早めのゴロみたいな。ダメなの。
わかるわ。
あ、このシーンも結構ね、印象的だったね。だから結構こう、なんていうの、見どころが多かった PK 戦だったり、総じてね。この PK 戦ね。うんうんうん、はい。まあいい、形でリバプール勝てて良かったんじゃないでしょうか。カピバラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今日はさっと終わりまして、合計4名の方々のお便り紹介させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、今週はですね、お便りのテーマまたここで発表させていただきます。今週募集するお便りのテーマは、あなたのお気に入り、うん、あなたのお気に入りの、早咲きの選手、
うんうん
うん、早咲きの選手やってたっけ、言葉、
うんうん、そう、はい、いいんじゃない早咲きで、
はい、というのもですね、僕たちそのアネルカの、まあ、ことをいろいろ見ていて、で結構ねこう若くして日の目を浴びて、その後なかなかこう例えばいろんなクラブ転々して、うん、まあ何でしょ う, こう超一流っていう感じのプレーにはならなかった選手なのかなっていうのをちょっと見てて感じました。
うんうんうん、
っていうのがあったので、まあ、アネルカのように、まあ、例えばですけども、よく言われてるところで言うとオーウェンとか、
うんうん、
あとは、なんだろうな、あオーウェンとか、あとはウォルコットとかね。
そうだね、
うん、あとはボージャンとかもそうかもしれない、もしかするとね、
うんうんうんうん、
日本人宇佐美とか宮市とかこういろいろあるかもしれないですけども、こう若くしてパッとこうでいきなり出てきて、こう視聴者の皆さんがね、こうウォッと、あ、これがなんか次世代かみたいな感じで驚いたけど、ちょっと、めちゃくちゃ超一流の選手にならなかったみたいな選手を、ぜひちょっとそのエピソードと、選手名ぜひ送っていただければというふうに思います、
は
い、
もちろん活躍しててもいいしね。
そうだね、
うんうん
う
んうん、
幅広くそ
ね、ネイマールとかはもう早くから出てきて今も活躍してる選手だったりするし、
ね、まあ、そうだね、
うんうん、
早咲きでこう衝撃を受けた選手がいればぜひ、うんうん、お送りください。お待ちしております。
はい、
はい、ということでですね、ここからはオレレジェ第10回アネルカについてお話をしていくんですけども、我々、一本のドキュメンタリーを見ましたのためにね、はい、こちらがネットオリックスで2020年かなに公開されたこちら、うん、アネルカ天才プレイヤーの素顔という番組になってます。でこちらを見て今日ね、アネルカに対していろいろ知れたこと、アネルカの紹介を今日やっていこうと思います。なので題して、アネルカ天才プレイヤーの素顔を見た俺らの素顔、こちらでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずですね、この、まあ、番組もそうなんですけども、まあ、アネルカという選手、 まあ、僕ら結構アラサーっていう風に歌ってますけども、まあ、結構こう覚えているシーンはやっぱチェルシーだよね。
そうだね、完全チェルシーの
イメージ。俺のイメージはそうやな。
そうだよね、うん、まあ、ちょっと今ロシア情勢で話題になっていますけど、アブラモビッチが来て、ロシア資本に変わって、そこからね、あのドログバ来たりとか、いろんなこう有名どころの選手が来た時の、チェルシーの一人っていう感じがするよね。
うん、まあでも もっと完成されたチェルシーの後に入ってきたような気がするけどね。もうドログバとかランパードとかいる中で、うん、
ある程度出て、チェルシー固まってきて追加でポンみたいな感じか。まあ2008年だとそれぐらいか。でも確かに、
うん、そうだね、もうなんか30近かった気がするもん、来た、なんか大活躍してた時。
そうだよね、
うんうん、
だ結構彼にとってキャリア後半だったよね、もうかなりね、
うんうん
うん、みたいな感じですけども、実はね、こう遡っていくといろんなクラブにいて、いろんなビッグクラブにいてみたいなことがあった選手なので、今日、ご紹介していきたいと思います。まずどうだろう、アネルカを、まあ、このドキュメンタリーとか含めてオレレジで紹介する前のイメージで言うとどうだろう。俺正直そんなになんか、あ、パッとしなかった選手なのかなっていう印象だったんやけど、匠と共有的にはなんかどういうところがありましたか？
俺はもうチャンピオンズリーグで PK 外した人だ。何回も紹介してますけど。
そうだよね。
だから彼のせいで助走が短い PK は絶対失敗すると俺思ってるからね。
うん、だね、
ロナウド3歩で蹴るから、
うん、ロナウドも外した時のね。
あ、そう、ロナウドも、ね、そう、若き日のロナウドがね、ちょっとなんかかっこよくモーション入れたら全然チェフに効かなくて止められるやつ、ね。
そうだね、しかもこれモスクワであったのよね、俺。なんか、
あ、そう、
改めて見ると。モスクワだよ。
そうそうそう。
で、そのね、ロシア人オーナーもこう見守る中で、
あ、アネルカ言ってたね。
そうそう、みたいな。
オーナーの母国で外してしまったよみたいな。
あ、
なんか大反省してましたけど。
まあでも
ドキュメンタリーね。
なんかバッチョのそんな名言あったよね。なんか誰が外したかは絶対に覚えているんだみたいな。PK を。
いや、かわいそうやったけどな、今思うと。
まあそうだね。競技的にはなんかどんなイメージだった、アネルカ？
そうね、なんか、うん、あのフィジカルが強い強靭なフォワードで、あのめっちゃ悪童タイプみたいなイメージ。
そう、結構悪いイメージあったよね、確かにね。
ね、そうそうそう。選手と揉めたりとかね、監督と揉めたりとかはやっぱりなんかこう聞いてたからね、あの怖い人なんだろうなって思ってた。
ああ、そうだよね、結構なんかセカンドストライカーのイメージも強かったかな、俺なんかこれまで。あ、その時代アンリがいて、チェルシー見ればドログバがいてみたいな。
そうなんだよ、ドログバいるのにみたいな論はあったからね。
まあ、そうだよね、
共存無理なんじゃねみたいな、ドログバついにベンチかみたいなあったけど、
う
ん、
そうだよね、
しないと共存したっていう。
そうそうそうそう、
しかもアネルカ得点を取ったしね、しかも。
そうだよね、そうだよね、そうだよね、
共存できたっていう、
ね、なんだかんだこうすごい選手なんだけど、なんかこうね、じゃあアンリみたいな世の中の扱いかって言われてそうじゃないっていう感じだよね、この選手ね、うん、
そうだね、
うんうん、まあ、っていうところを今日紹介していこうと思うんですけども、まずはですね、ちょっともう今何をしてるかというと、これ一回ね、チェルシーのあの時のイレブン何してるっていうあの入れのコーナーで紹介しましたけど、うん、現在のフランスリーグ1のリールのコーチをされているそうです。はい。うんうん、で、そっからね、引退してからそれまでの間は、ドバイにお住まいということで、ドバイのね、
ドキュメンタリーではそうだよね。
うん、そこから始まったよね。
砂漠歩くシーンから始まる。そうそう、謎のシーンから始まる。
そうそう。ドバイ、
だよ、
ドバイなのかな。
うん、だったらなんだよと思ったらドバイに住んで
る。そうそうそう。
近所の散歩のね、たまにね。
あ、そうだ、ね。ものすごいタワーマンションにね、こう静かに暮らされてまして。
ね、あれね、うんうん。子供部屋めっちゃでけえし。
そうだよね、う
ん、ちょっとやっぱ懐中電灯で起こすと、あのアネルカ、
あで、
そうそうそう、子供、朝だぞ学校だぞみたいなね。
優しい。
そんな感じでやっぱすごい静かに暮らしてたよね、
う
ん、
そうだ
ね、うん、でそうそう、じゃあなんでそんなにその静かに暮らしたのかっていうと、今までのアネルカの話があるんじゃないかっていうところにこう辿っていくわけなんですけども、
うんうんうん、
アネルカね、僕が応援している、石瀬パリパリサンジェルマンの、生え抜きで、まあ、アカデミー、フランスのアカデミー的なところからパリ・サンジェルマンに入りますっていう経歴のスカート、これ1996年になってますね、
うんうん、
これが16歳とかなのかな、確か16歳17歳とか、うん、
ね、
うん、でここでワンシーズンやった後、 結構ね、これもドキュメンタリーとか見て、あ、そうだったんだって思ったんですけども、もう本人の意思で無理やりベンゲル、アーセナルに行くっていうね、この決断をするわけです、うん、この時にかなり揉めてたんだね、フランス自体も、ね、うん、今のムバッペみたいなね。
そうだね、
うん、天才で、アンリもめちゃくちゃ認めてたもんね、なんかすっげえやつ、うん、なんか一個下におるみたいなね感じあったしね、うん、まあこれを受け、うん、
あ、でそうそう、ごめん、ちょっと挟むけど、当時さ、あの、うん、ボスナン判決って出た時が近、その当時の近い時代だったっぽくて、うんうん、なんかあの選手のなんだ契約をが終わった後のフリー移籍とかは、うんうん、基本的に全部自由にしますよとか、だからいろんなそういう判決が出たタイミングだったから余計揉めたらしい時代。
なるほどね。なるほどね。そうそうそう、うんうん、まあ、というのもあって、こうすっげえやつ出てきたみたいな、もうまさしくこう、生え抜きっぽい次世代のやつ出てきたみたいな感じなんですけど、これアーセナルに行くと、
うん、今だチリチリの髪の毛時代のね。
そうだね、
うん、今ツルツルですけど。
そうだ ね、
ね、
うん、なんかすっごい娘さんにチューとかされるとき、なんかデコにチューされたりとかしてたよね。デコじゃない、ツルツルのところにチューしてた思いがあったんですけどまあそれは置いといて、まだねちょっとこうチリチリの、あの、そう、おしゃれだったかもしれませんが、そういう部屋でアーセナルに行くわけですけども、ここでもね、こうベンゲルからしても、ベンゲル結構喋ってたよねこの時ね、
うんうん、
インタビューで喋ってたけども、結構まあ過信してたような、なんか実力はすごいあるけどまだまだ若いみたいな感じで、まあチームにこううまく馴染もうとしながらこのアーセナルのシーズンを過ごすわけなんですけども、この時ってどうだ、この時のアーセナルの、なんだろう、アネルカって全然知らないよね、そもそも記憶にないよ、
まあ、リアルタイムで見てないからな、
全くないよね、この時らへんはね、うん、
確かに、
っていうのにまずね、パリからアーセナルに行ったと、うん、いうことだそうなんですよね。
でもめちゃくちゃもうアーセナル強かった時期やもんな、
超最強の時はね、
2強みたいな国だもんね、うん、インビンチブルズ、
う
ん、
そうそう、この時あれか、プティがいてって感じかな、結構インタビューで出てくるんですけど、アーセナルのね、フランス人の、ボランチ、すごいレジェンドの人がいるんで、まあ、ビエラ並みに有名なのかな多分、うん、とかも結構インタビューでできたりとかして、まあ、彼のことについて喋るわけなんですけども、まあ、この中をこう若くしてアーセナルにこう来たと。で、ここで、2シーズンぐらいやったかと思いきや、65試合出場23得点、まあまあな成績残したと思いきや、次、声がかかってレアルに行くっていう感じになるよね、彼ね。
うんうん、
これ1999年、9900シーズンですけども、レアルに行くと。リアルにいたこと俺知らんかったわ、マジで。アネルカ。
確かに。
全く知らんかった。
ね、イメージないよね。
ない。あのさ、このスポンサーのブインみたいな。BWIN のブインみたいなのがね、うん。多分ロビーニョとかもなんか、あれかな。ロビーニョとかレアルの時もそのユニフォームやった気がするんやけど、まあこの時に来て、これも1シーズンやると。うんうん、でこの時の裏側結構ね熾烈だったんだよね、レアル、
うん、なんかいじめられてたみたいない
じめられてたみたいなね
マジかよと思った、
うんうん、すんごいバチバチだったのね、多分内部はね。
そうだよね、うん、バチバチで、もうなんだろう、
なりもの入りで若者入ってきたぞみたいな感じだもんね、多分。
あ、うん、で、うん、お前の席ねえからみたいなね
なんかリアルリアルお前の席ねえから発言、ね、
そうそう、
ね、ドキュメンタリーで、しかも20人からって、みんなじゃん、
フルフルや
みんなじゃん、フルメンバーに言われてる、
フルフル。いやいや、こう思うとやっぱさ、このピピ君とかさ、あの契約更新した、熾烈なんやろうね、やっぱり多分想像でき
る、い
や、
すごいよ、
あ、ね、すごい世界なんだろうな、
うん、ね、やっぱレアルマドリードで活躍するってなったらそれぐらいのプレッシャーはね。
なるほどね、うんうん、
まだ多分アーセナルにいた時が20歳ぐらいやから、まだ20そこそこ、もしくは20歳ぐらいやもんな、
う
ん
う
ん、レ
アル。そうだよね、うん、そうだよ ね、うん、そうだね、20歳ぐらいだね、でこの時ね、ロベカルもいたとか、ロベカルとかもいただろうし、
うんうん
うん
うんうん、
まあ、この時も本当リアルね、本当もう超銀河系の一個手前とかなのかな多分、うん、ちょうど2000年ぐらいからか、ちょうど銀河系のシーズンだったかもしれないですけど、この時にリアルに来て、この時にもね、 なんかこうなかなか馴染めてたのかどうか分かんないけど、まあ、見るからにちょっと厳しそうな、まあ、環境でやっていた、ね、うん、この時点でもうちょっとこの時パリまだ金満になる前だから、今だともうアーセナル、レアル、この2クラブに行って、でこうレアルもわずか1シーズンでもう退団、
うん
うん、でまあそこから、パリに一瞬戻るが、ここからパリ経由でリバプールにローンになると、
うんうん
うん、でまあリバプールが必要としてるから、行って、まあ、俺にはイングランドが合うんだぜみたいなことを言ってたけど
言ってた言ってた
言ってたけど今日フィジカル も手に入れてくれて似合うんだぜとか言ってましたけども、リバプールローンで20試合で4ゴールで、まあ、個人的には結構ね満足する環境で、まあ、リバプール完全移籍してもいいかなっていう風な感じで思ってたらしいんですけども、このドキュメンタリーでも触れられた感じだと、いろいろ本人は希望したけど監督はそれを飲まずという感じで、うん、リバプールには行けずという感じになってます、うんうん、でその後どこに行ったかというと、今度はシティ、めちゃくちゃ行ってる、もうアーセナル、リバプール、シティでも所属してるわけなんです、わずか24、5歳ぐらいででこの日もリバプール相手にね、あのゴール決めて、あの相手のね、あの容認しなかった監督に対してちょっとこうね、あの結果で示すみたいなこともやってましたけども、
ね、シティで完全に煽ってたね。
そうそう、シティでまあまあ活躍して、2002年のシーズンから2005年のシーズンまで89試合37ゴール、うん、ちょうど日韓ワールドカップの時にアネルカシティにいたってことなんだね、多分ね。
あんま覚えてないとか知らなかったけど、
うん、そうそう、で、うん、あの振られてるけどメンバーからも落選してるしね、
うん
うんうん、1998年、2002年のワールドカップメンバーが落選してましたから、はい、こんな感じで、シティで3シーズン過ごすと、でその後はトルコに今度行くんですね、フェネルバフチェ、うんうんうん、今、エジルがいるとこかな多分、うん、エジルがいるとこですけど、ガラタサライのライバルチームだよねここね、みたいなところに移籍して、この時ドキュメンタリーでさ、アンリがさ、うん、なぜトルコなんだみたいなこと言ってた
よね。しれっとバカにしよう
よ。すっごいこうね、一個下のやばいやつっていうのの前提で、いろんなとこ行って、いやもう全然イングランドやってけんじゃないって流れで、うん、なんでトルコなんだよっていう感じで
した。まあ、今までのキャリアからしたらね、確かにね、
うん。うん。今でこそ多いけどね、トルコ行く人ね。
うんうんうん。
でなんかトルコはレアルマドリードみたいなんだみたいなこともなんか言ってました、ね、ちょっとね、それ暑さがね、あの環境の暑さがなんかそんな感じだみたいな言ってましたけども、うん、これもまた1シーズンで終わって、39試合14得点で終わって、でイングランドに戻ってくると、
うんうん、
で今度はボルトンに2006年のシーズンから来て、でそこで、2年経って、さっき話戻ってチェルシーに来るという感じ、うんうんうん、この時にもうすでにだから30歳ぐらい、う
ん、で、
うん、
この辺からだな、アネルカ
っていう選
手を僕が認識したの。
そうだよね、本当にそうで、実際125試合の出場って多分今彼の経歴見ている中でチェルシーのこの125試合出場っていうのは多分一番多い、
うんうん
うん、一番多くてチェルシーのね、あ、じゃあシティの89試合だから次が、
うんうんうん、
だからやっぱチェルシーのイメージが強い選手なんですけど、実はこんなにねいっぱいあのクラブを転々としてたというのが本当にこう、そのドキュメンタリーを見て僕も初めて知ったんですけども、
うんうんうん、
これは結構意外だったな、なんかこんないろんなクラブ行ってたんやっていう
ね、え、
うん、アーセナル、うん、
キャリアの終わりまでだと8カ国ぐらい行ってる、8は行ってない、7カ国ぐらい行ってるのか、すごいね。
そうだよね、いやすごい、うん、すごい転々としてる選手ですけども、このワールドカップで、俺当時日本でもニュースになってた気がするんだけどな、これ。
まあなんかあんまフランスにいいイメージなかったよね。
なかった。うん、うんうんうん。なかったし。で、これのね、なんかその、多分なんだろう、中心にいたっていう言い方が正しいかわからないけど、アネルカがね、結構その、監督との不仲とか、選手のボイコットの結果で帰るみたいな感じに当時なってますけども。う
ん、2010とかでね、南アフリカとかでもね。
あ、そうか、2010か。そうだね。2010年だね。うん。うん、だからこのチェルシー。
そ、ね、その前が、うん、前があれだよね。あの、準優勝か。ジダンの頭突きの。
2006。 あれドイツやっけ、ドイツワールドカップやっけ、
2006年ね、うんうん、
あそうだよね、あそうか、で2002年、うん、日韓、2006年ドイツ、2010年南アフリカ、うん、あそうだね、そうだね、うん、
だからそっから考えたらね、この4年間でね、なかなかフランスも揉めに揉めって感じだったのかね。
そうだよね、
うんうん、
まあ、一回黄金期が来るとね、一回沈むみたいなチーム代表結構多いもんね、サッカー、
うんうん、確かに、
うんうんうん、めちゃくちゃ多いよね、うん、まあ、その間2010年、南アフリカだと、本田圭佑の、本田圭佑のえぐい顔の敬礼のパフォーマンスが、
いや確かに本田とかのあれか、ワールドカップか、
そう、
めちゃくちゃ面白かった時や、
うん、そうそう、もう超超超超ね、あのあれあれ結局ベスト16敗退やったっか、あれは、
うん、
日本代表、そうだね、あ、じゃあグループステージ敗退じゃなかった、
ごちゃごちゃになるね、
あれあれ岡ちゃんの時やんね、
岡ちゃんの時かな、
え2014年ってどこやったっけ、ロシアか、シア違うわ、
え
ブラジルや、
ブラジルロシアか、
う、
ね、
うん、一番最近のがあれでしょ、ロシアでしょ、
ロシアから、うん、そうだね、
フランス優勝したのがロシアだもんね、
2010、そう、圧倒的強さやったやつね、うん、
うん、
で2014年のブラジルが、ドイツか、ドイツや、
優勝国、
うん、優勝国ドイツ、ブラジルワールドカップ優勝国ドイツか、うんうんうんうん、あれドイツだよね、うん、ドイツだよね、その1個前、南アフリカ、あれ南アフリカってどこが優勝したんだっけ、あ2006年はイタリアよね、
あれだよ、無敵艦隊で、無敵艦、
あスペインか、
スペイン、
でもなんかすっごい昔に感じるな2010年FIFA ワールド、あ優勝スペイン、
すごい昔ではあるよね、
あ準優勝オランダ、3位ドイツ、4位ウルグアイ、この時のスペインってどんな場合や、まあ、まあスペインが優勝したかいで、フランスが、結局フランスは
予選落ちなのか、
予選落ちなのか、うんうん、フランス、フランス、
南、あれでしょ、2試合目でメキシコとやった時にアネルカが監督と口論になってバチバチになってて、うん、3試合目の南アフリカ戦に勝てば上がれたけど、南アフリカに負けて落ちたんだよね、確かに、
あそう、4位勝ち点1、グループ A。得失点差マイナス3。えぐいね、これはね。うん、まあ、みたいな時に、ちょうどアネルカが、まあ、いたと。フランス代表にいたという感じなんですけど。これがね、結構このドキュメンタリーを見たことによって、なんだろう。こう当時は何があったんや、みたいな感じだったけど、うん、まあ実際のところね、これちょっと僕たちがドキュメンタリーを見た中での紹介になりますけども、まあアネルカ自身はこう監督と口論になって、まあもうなんだこのクソみたいな感じのを、もう捨てゼリフっぽくは吐いたみたいなことをね、まあそれは事実としてあったけど、うん、実際当時フランスのメディアとかで、アネルカが言ったような、なんかそのものすごいひどい、言い分はそれまでそこまではしてなかったっていう事実があったのに、こうメディアもものすごくねそれをこう煽って、過剰に報道して、うん、まあ、それに対してアネルカもねちょピンときちゃって、もう帰るというみたいな感じの流れになってしまったのが、この2006年か2010年のワールドカップの時になってると。だこの対応もそうだし、アネルカに関してこう共通、ずっとこう共通しているのはもうなんか昭和の男って感じがするよね。なんかこう黙って
頑固な感じだよね。
うん、なんか別にこうめちゃくちゃ切れるわけでもないけど、なんかそのそっちがそうなら俺はもう黙ってみたいな、なんか、うん、何もしないみたいな感じの、なんか、
まあ、ねちねちはしてないよね。
うん、こうなんか。もうパッて心閉ざすみたいな感じよね、なんか、
うん
うんうん、みたいな感じで、まあ、こういうのはね結構彼のキャリアを振り返ると結構いろいろあったよね、
うん
うん、なんかなんだろう、とりあえずなんかまっすぐだよね変なことは別にしてないっていう、うん、変なことは別にしてないし、 なんか自分でミスってしまったわけではないけども、結構こう貫徹して生きてるのがこう伝わるような生き様の男だなと思いましたけど、まあそんな感じ、
うん、違うと思ったことはちゃんと違うと思って移籍とかもしてきたんだろうね。
そうだよね、でここでまあさらなる、飛躍をしたいからこう、まあ、若くしてアーセナルに行ったし、でまあね、まあ、ちょっとそれはって思ったのは結構ね、キャリアの中で途中で70分で、もう変えられて途中交代されて、でそこからもうそのクラブでのキャリアもう俺は終わりを終えたストンみたいなでも結構あったけどね、なんかそのなんか意図せず使われなくなったらもうそれも、俺の中ではもうこの監督とはもう合わないなのか分かんないけど、もうきっぱりと線を切って次のクラブに行くみたいなのが結構多かった選手なのかなというふうに思いますけどもね、まあ、でもそうしてなんかこれまでのイメージとは違ったな、なんか見ていくと。
そうだね、なんか悪道っていうか、なんかアネルカが一方的に悪いっていう風なイメージを持ってしまいがちだったけど、まあ、アネルカの言ってることも分からんでもないなっていうところは結構あって、こうやっぱなんかよくあるけどさ、こうなんかお互いの言い分をちゃんと聞かなきゃいけないみたいな話ってよくあると思うけど、なんかをすごく感じたドキュメンタリーだった。
まあそうだよね、なんか本当にこれまでのイメージと違うというかね、俺的には本当になんかこう、フランスの 1.5 流ストライカーみたいな感じのこうイメージが強かったんやけど、まあ自分自身は若くしてこうね、最も期待アンリ並みに、もしくはアンリ以上ぐらいな感じで期待されたけども、まあ彼の性格なのか分かんないけどね、こう一つのクラブでがっつり、なんかこう成功を成し遂げたってよりかは、まあこの自分のポリシーに基づいてこう転々として
ね、
でまあそれで一番こう花開いたのがチェルシーなのかな、わかんないけど、一番成果を残す、まあ、PK 外したけどね
助走が、ちょっと助走が足りなかったね、
そう助走が足りなかったみたいな時もあったけど、まあ、そうしてなんか自分の意思がある男っていう感じがして、俺はすごい好きになりましたけどね、まあ、結局ドキュメンタリー見たら誰でも好きになってるんやけどね、今のところ
そうだね、
あったりとかで、当時ね、結構ドキュメンタリーの中でビエラ出てきたりとか、フランスのレジェンドエブラとかも出てきますしね、マンチェスターユナイテッドのね、エブラとかも出てくるし、いろんなこうフランスのね兄貴が出てくるわけなんですけども、まあ、結構ねアーセナル来た時とかビエラとかいたから、これドキュメンタリーも出てくるけど、当時ね17歳の 若いアネルカを運転免許もない状態で俺は来たんだみたいな感じだったから、まあそれを車でね送り迎えしてあげたりとかみたいな感じ、
なんかあれでワールドカップ落選した時のコメントも
あれ
これで運転免許取る時間ができた
よ、皮肉っぽい感じで、
ね、完全にハリウッドのセリフなんだよね、アメリカ映画の捨てセリフ
そうだよね、フランスのというか、そのちゃんとなんだろう、心を開いてるメンバーからの評価本当真逆よね、いい意味で、
そうだね、
アンリもそうだし、他のねまあ、ビエラとかプティとかに関してもそうだけど、なんか総じて評価はめちゃくちゃ選手の中では高い、ただそのメディアの、感じと、世の中のイメージがすっごいこうギャップがある選手っていうね、印象をものすごく受けましたけど、まあ、でも本当男って感じの、なんかいいか、俺的には好きな選手だなっていうふうに思いましたね、はい、まあまあそんな感じでこうね、改めて振り返ると、パリ、アーセナル、レアル、パリ、リバプール、シティ、フェネルバフチェ、ボルトン、チェルシー、上海新華、ユーベ、ウェストブロンビッチアルビオ、インドのムンバイシティ、みたいなね、どこにいるんだお前はみたいなキャリアですけど
旅して
旅やな、なんかさ、ドキュメンタリーの中でもちょこちょこさ、その地元のロケーションをこうさ散歩するシーンとかもあったけど、ちょっと中田秀俊感あったよね、俺的に、なんか旅人
感、カリスマ感ある、
カリスマの旅人感がねすごい出てたけどね、
確かにね、
あでもね、いい選手だなと思いました、まさしく まあ、早咲きであるし遅咲きでもあるのかな、ネルカに関しては、みたいな感じでね、ほんといろんなあのアネルカの側面を知れたので、今日このオレレジの第10回でご紹介をしていきました。はい、
あ、ちなみにあの、さっきの本田圭介の敬礼のやついつだっけなと思って調べてたら2018年だった
。あ、全然後
や。めちゃ最近や。そう考えると本田ってすごい、2010、14、18ってね、
そう
だ、3回も出てる、ね、あ、2010ってあれか、ちょうど俊介と本田が共存してた時か。
だ、中沢とかで、あの、川口から川島になったとかね。
あ、だ、ヒデが引退した時よね。
そう、ヒデ1個前に引退してるのか。
ヒデ2006じゃない。
ヒデ2006か。え、そうか。
2002じゃないか。2002
ではない。
2006だよね。
だから中沢から長谷部にキャプテンになったりとか、多分その辺だよね。だからオシムから岡ちゃんになったのも多分2010か。
あ、そうだね。
あ、本田と遠藤がフリーキック決めた。え、
そう、デンマーク戦じゃない多分。
え、それ南アフリカやっけ、
おそらくそうやと思う。
あ、そうだよね。
南アフリカの気がする。
あ、そうだよね。あ、覚えて。で、2018はだって、あの、ルカクに棒されたやつもん、ね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。ルカクのスルー。
ルカクにはやられた。
ルカクのスルーパスによって、とどめ刺されたやつだよね。
ドライバー、今思い返してもルカクのスルー。
華麗にね。
あの、ガタイで華麗にスルーしちゃったから。そうそう
上手だったわ。お前はシュートぶち込めよっていうスピーチから押してるから、ね。
あの時間で、あの時間でなんで。
みんなが驚いて。
あの時間でなんでコーナーちゃんと蹴んのみたいなのが、まず本田圭佑のね、コーナーからありつつ、それを蹴って、クルトーが取ったんかな、あれ。で、クルトーがキャッチして、で、ベルギー全員一気に走り出して、みたいな感じの状態になって、爆走よね、最後もみんな、ベルギー。
もう、ルカクの爆走にみんなついてったら、華麗にスルー
されて。華麗にスルーされて、決められるっていうね。で、最後の、メディアからのインタビューで岡崎がインタビュー答えてたら、後ろからデブライナー歩いてきて、お、See you next year! みたいな感じで終わった。
かっこいいな。
かっこいいね。マンチェスターダービーの、あの、すごかったけどね、デブライナーね。ちょっと話戻るけどね。
ねえ。
すごかったですけど。まあまあ、そんな感じで、まあ、結構ね、フランス代表、今でこそすごい最強な感じあるけど、ムバッペいて。まあ、ポグバいて、カンテいてみたいな感じでね、まあ、その1個前の、ジダンからジダン最盛期から、今の現代のフランス代表のちょうど間ぐらいなのかな、多分。
そうだね、なんかそんな感じするね、
う
ん、
そうだよね。でちょっとなかなかフランスどうしたみたいな時にいろいろいざこざがあった選手なので、ぜひね、このネットリックスアネルカ天才プレイヤーの素顔、ぜひ見たことない方見てみてください。
はい、ぜひぜひ
ぜひぜひ、
お面白いドラゴンボールの T シャツ着てるからね。
あ、そうだね、あったね。好きだよね。
人気なんだよね、日本のアニメ ね,
ね人気だよ ね。最近だとフランス人だとコナテがね、絶対ツイッターのなんか試合があるときに、あの、進撃の巨人の自負を投稿してるわ。
そうなの？
そう、見て見て、なんかね、
カルチャーまでちゃんと触れてる。
そうそう、なんか誰かがどっかのクラブに勝ったら、なんかその何々の巨人が何々の巨人をなんかめちゃくちゃこうぶっ飛ばさせてるところとかの自負を上げてる、なんか。でハッシュタグなんかつけて投稿してるわ、なんかよく。
なるほどね。俺もパリ・サンジェルマンとキャプテン翼のコラボの T シャツ着てるもんよく。
ああ。すごい人気やよね。
そう、ボールは友達ってやつね。
ああ、そうだね。パリ・サンジェルマンのコレオもドラゴンボールの時とかあるからね、マジで。
ドラゴンボールとかキャプテン翼とかね。
そうだよね。あ、みたいな感じでね、まあ日本、まあ、日本のアニメ好きなんでしょう、彼もね。アネルカもね。なんかでもかっこいいわ、なんかアネルカ見てると。もう嫉妬してて。
嫉妬してるし。今、引退は本人してないっていうけどさ、なんかもうこの年なのにスタイルいいし、なんかね、こう聞かれたことにしっかり真面目に答えるし、いい男だなって感じするよ
ね。そうだよね。 あらゆる場所で太ってないもん、うん、ないし、あらゆる場所でインタビューを答えてたよね。
この間のネル書いてある。
この間のさ、この間のネイマールパーフェクトカウス、基本的にベッドの上でしか答えてなかったんから。
本当だよ。仲いい友達と座ってベッドの上に座るネイマールだ。
そうそう。そう、友達ちょっとなんか爪とかスマホとかいじりながらさ、
そうそう、何してんの、興味なくなって
、何のためにいんのみたいな。彼なんか本当真摯な感じしたよね、マジで。いや、その、うんね、このキャリアもそうだし、インタビュードキュメンタリーの中でのインタビューの受け答えもそうだし、うん、マジで自分の中でこうね、あの貫いてるなっていうのが、そう、この姿勢から伝わってきて、すごいなんか憧れるっていうかね、かっこいいなと思いましたね、マジでね、
うん、
うんうんうん、みたいな感じでね、この180度多分ガラッと変わる、うん、このニコ・アネルカ選手さん、ニコちゃんね、ニックネームニコですけども、ぜひ、見たことない方いればぜひチェックしてみてください。でね、あの多分今の時代ドキュメンタリーとかで 見る方が多分いいと思うから、ぜひネットリックスでぜひ見てみてください、うんうん、彼に対するイメージが変わると思います。はい、ということで、オレレジェ第10回アネルカ特集していきました。次回は第11回ね、また誰になるか分からないですけども、募集します。はい、
はい、はい、次俺かな。
そうだね、次は恭平かな。はい、
よし、考えとこう。はい、
もしね、あのオレレジェの希望とかもいれば、お便りにセットで、最後ね、あの送っていただけても全然大丈夫ですし、参考にしますので、ぜひお送りください。
送っていただかないと、アザモアギャンになりますので。
そうね、いや、出た。俺の回ではギャンはやらんぞ。
視聴数。
アザモアギャンか、うん、サリー・ムンタリか、
ムンタリはちょっと
やりたいな。アユー兄弟とかね。
そうだ、
ね。俺で、ね、グアリンとかやりたい。
視聴数3とかかな、多分な。うん、かもしれないけどね。まあ、パッと見なんか俺ダービッツとか最近気になってるんだよね、なんか。
ダービッツいいね。
あ、でもこのドキュメンタリーにもやっぱりドログバ先輩出てたよね。
あ、そうだね。うん、あ、レジェンド。
アネルカが来るとき、アフリカで全部ビデオを見たよみたいな。すごいやつが来る。
あ、そうだね。ドログバやっぱめちゃくちゃリテラシー高いなと思ったよね。ちゃんとチェックしてね。
いやでも、あの SNS リテラシーは低い。
あ、そうだ、ね。あ、コンプラ的なね、コンプラ的なね。
いや最近もあったんだよ、確か。なんかね、誰かをあの、うん、アットマークでメンションつけようとしたら、うん、なんか全然なんかさ、あのファンがなんか選手の名前とかなんか名前を文字ってさ、メンションなんかユーザーネームつける時あるじゃん、
うん、
僕も間違えてそれをメンションしちゃって、うん、世界的有名な人がなんかよくわかんない一般人をメンションつけてツイートしちゃうみたいな。
おろい
ね。
ちょっとやらかしちゃうね。じゃ SNS じゃ多分好きなんでしょ、多分。
いや、大好きだ。
あ、大好きや。
チャリティーマンですから
。あいつは大好きだと思う、SNS がね。ただ、うまく使えてないっていうね。
おじさんや、
うん。ただのおじさんですけどね。まあまあ、そんな感じで、ね、次誰になるのか。
はい、
ぜひ、お楽しみにお待ちください。はい。ということで、俺たちのレジェンド、ここまでお届けしていきましたけども、ここからはプレミア第28節振り返りをやっていきたいと思います。フットオンエアスピックアップレビュー、久しぶりにやっていきます。今日はまさしくも、あの、マンチェスターダービーがね、サスベイ設営日時点で昨日、うん、日曜というか、日付回って月曜の深夜ですね、1時半からありましたけども、結果だけいくと4対1でマンチェスターシティ勝利という感じになっております。まあ、こちらね、こちらの試合全員見ましたけども、まあ、正直ね、非常に厳しい。ユナイテッドにとってはもう厳しい試合でしたね。
うん。
シティ強かったし、
普通に、ね。強かったわ。クソったれだわ、本当に。
なんか。
一言で言うとクソったれ。あ、
まあ、この試合は、ロナウドおらず、あとバランおらずか。
うん、ルークショーも
おらず。ルークショーもおらず。うん、みたいな感じで。前線には、前線最初誰が出てたっけ？
ブルーのエランガ三丁。
三丁か、うん。うん。みたいなメンツでこうやってましたけども、まあ、前半はね、俺も見てて、まあ、ユナイテッドに可能性が感じられたんだよね、なんか。
まあ、前半早々に入れられたけど、あれはまあよくあるやつ。
そうそう、あれよくあるな、ね。
まあ、あそこでね、焦るような人はね、ユナイテッドファンじゃないから。そう
まだ焦るような時間じゃない。
そうそう。
先導君風に言うと、
まあ、まだこっからやぞっていう。 その後のね、まあ、あれポグバのパスか、ポグバのパスからサンチョに行って、
でサンチョのゴールもね、
うんうん、まあ、あれ綺麗やったね、すごいね、うん、まあ、ポグバやっぱパスすげえいいなと思ったし、
ね、
うんうん、デブライネ的な、ね、パスでしたけども、あれもなんかこう巻いて、
まだまだ可能性あったよね、こう前半はね、
うん、そうそう、でまあサンチョもね、こうドヤみたいなパフォーマンスしつつね、うん、両手広げて、う
ん、サンチョはあれだもんね、もともとシティのユースだもんね。
そうだね、
シティユース、ドルトムントユナイテッドだもんね、
うんうんうん、まあ、みたいな感じでしたけども、後半から1点ね、あれ俺どうなんだろう、なんかそのシティ側がなんか指示を変えてきたのか分かんないんだけど、ユナイテッドが単純にバッてきたのか分かんないんだけど、うん、なんか、まあ、終始シティやったよね、もう完全に、
まあ、ポゼッションがね、うん
うん、で、うん、なんか後半の途中で過去何分のポゼッションとか出るときあるやん、 あれなんか 92% シティやったもん、ユナイテッド 8% やったからな、うん、
ボール取れないもんね、
取れないね、うんうん、
上手なんだよ、あのパスとトラップとドリブルがね、上手なんだシティシンプル
うまいね、うまい、
上手なんだよ、
でな、解説の東さんもちょっともうユナイテッドにちょっとチクッと言ってたよね、なんか多分取れないみたいな、あれは
プレスのかけ方が曖昧ですね、うん、みたいな話してたよね、そう
そう、頑張ってるけど取れないよねあれじゃみたいな感じだったよね、うんうん、頑張って走ってるけど、
うん、エランガとさ、ポグバ変えたじゃん、
うんうん、
リンガードとラッシュフォードに、
うん、
あれ完全に良くない手を打ったと思って見てたんだけど、うんうんうん、ユナイテッドファン的にどうなのあれ、
どうなんやろうないやでもね、カウンターとかを期待してたんじゃない、ラッシュフォードと
か、ああなるほどね、そうかそうか、
守備強度は僕がより高いだろうから言うて
なるほど、
なんだろう、ラングニックがやりたいことがまだ体現できてないのかな、ユナイテッドはね、
う
ん、
そういう噂もあるよね、
うん、
ラングニックが古いみたいな考え方、
ね、うん、それもあるしね、で多分それをやりたいんだとすれば純粋にスタミナが足りないとかね、みんなの、
うんうん、なんか、うん、超噂話はいっぱい出てるけどさ、
うん、
そう、だ今までスールシャールはだいぶ自由にやらせるタイプだったから、
うんうん、
ちゃんと規律を持ったラングニックがまだ合ってないみたいな、
うんうん、
そういうのがあるよね、
まあ、結構ね、うん、真逆な感じするよね、だから
急に厳しいマネージャー来て仕事やる気しないみたいな、そういう感じ、
ね、うん、で守備は結構ね切り詰まってやるけど、もう攻撃は自由みたいな感じだったもんね、これまでね、ユナイテッド、
そうね、
うん、
今回は今シーズンは2回負けてますから、
そうだね、
マンチェスターイズブルーですよ、
うん、今回は、まあ、ただね、まあ、ただあれじゃない、もうかのアーセナルさんもそんな状況やったからさ、
うん、
こう前向きにいくと、もう最初もう荒れてた、解任かみたいなことをかなり言われて、今もあんだけ立て直してるから、まだワンチャンあるかもしれないね。もう、
後半だけど、
そう、ロナウドがもう、ロナウドが超規律を守って、もう守備しかしないロナウドみたいな。
良さが。
前線からプレスかけまくることしかしないロナウドとかね。
まあ、試合数少ないアーセナルにこれで抜かれちゃったからね。
うん、
そうだね。勝ち点抜かれたね、今回で。
今5位だから、ユナイテッド。
うん、でも、こっから手のひら返す可能性あるって、やっぱり。
ね、
なんか、そんなクラブばっかりもなんか、見てると総じて。アーセナルもそうだし、ニューカッスルもそうだし、なんか、今シーズン見てるとね。
いや、でも、それにしてもシティ上手だったわ。
うん、うん、強かったね。
うん、そう、あのコーナーのさ、ボレーで決めたやつ、アフレツだっけ、
うん、うんうん、
はいはいはい、
左足でね、
めちゃくちゃうまかったよな、あれサッカーうまい人がやるやつだもん、あれ
わかる、
そうだ、
サッカーうまい人だもん、みんな、
うん、なんかもう、まあ、セットプレーもそうだし、あのペナルティーエリアの中に入ってこられたらちょっともうダメな感じするよね、
なんかもう粘り強いよね、うん、なんかあの、うん、2点目だっけか、あの3本ぐらいシュートを打たれて決められたやつ、
うんう
ん、あれぐらい泥臭いのもできるし、
うんうん、
そうだね、
シンプルにパストラップシュートうまいし、
うん、あれ 2点目やったかな、マグワイアがなんかまたスルーしてホッなったやつ、3点目かな4点目か忘れたけどね、なんか 3本目の最初とかだった気がする、なんか、
うんうんう
ん、2点目の連発される前の1本目なのかな、忘れたけど、うん、マグワイアの股を跳ね返った、なんかどこから跳ね返ったのまたヒュッて抜けて、でそこから連発でぶち込まれて最後決められたみたいな感じだったの確か、
うん
うん、見てもなんか面白かったな、えっみたいな感じでこう連発でぶち込まれて、 たいな感じでしたけど、で部屋もめちゃくちゃ切れてたけどね。
切れてたね。
あんな今日俺止めてなんで入んねんみたいな。
それはそう、うん、俺もそれはかわいそうと思って見てた、うん、
結構止めたぞマジで、
うん、
1本目デヘア切っちゃ、その連発された時1回目デヘア止めて、で次ディフェンダーに当たって3本目で決められたのかな、確か3連発目で、
うん、
なんかそんな感じの、うん、被弾の仕方でしたけど、めちゃくちゃ切れてたわ、一瞬切り取られてたけど、
うん、2年前ぐらいにシティに勝ったのはめちゃ覚えてるわ、
あった、
ね、大雨の中、うん、
それもなんかシティホームとかやったよね確かね。
いやどこだ、あシティだったっけかな、わかんないけど
敵陣で勝ったみたいな記憶があるんだよな俺、
うん、なんかマクトミネのロングシュートのやつとか、
うんうんうん、
エデルソンがミスって、
うん、懐かしいね、ああ、みたいな感じで、あ、うん、前半はねチャンスあったけど、
ね、圧倒的差を見た気がするわ。
そうだね、だから来週
正直ノーチャンスだったもんな、
うん、後半ね、後半ノーチャンスだったね、
うん、
うん、まあでも結局ユナイテッドじゃなくて他のチームも勝ててないもんね。
まあね。
うん。あリバプールもこの間負けたっけ？シティ戦って。
引き分けてんじゃないかな。確か。
一戦
分けてた気がするな。
まだだって。
そうそう。
直接対戦とか残してるもんね。
残してる残してる。で多分シーズン前半にやってる時は確か引き分けてた気がするな。
引き分けか。
うん、
シティ、シティ。
なんかそんな気がする。
うん、
ね。
ユナイテッドは0-2か、1巡目。
あ、そうだね。
あ、2-2だわ、リバプールシティ、
うん。そうだよね。なんかそんな感じだった気がするわ。そうそうそうそう。だから次の直接対決が楽しみですね。
で4月ですね。4月11日、あと1ヶ月後だ。
うん。
うん、みたいな感じで、ちょっと。
いや、シティな、止まるかな。でもシティ、スケジュール見るともう強いとこほとんど残ってないね。
そうだよね。
ニューカッスルがある。頑張れ、ニューカッスル。
台風の目。直近5試合4勝1分け、ニューカッスル。
だから、シティ直近5戦4勝1敗。1回ね、プレミアで負けたからね。リ、うん、バプールで5戦全勝。
イゾリバプル。
アーセナルが5戦で4勝1分け。
うん。
なるほどね。ユナイテッド、2勝2分け1敗と。いう形ですね。だ本当シティかリバプールって感じになってきたな、上位が。
そうだね。多分今年はもうシティ、リバプール。だってか、まあ7割方シティだろうなって感じするけど、リバプール頑張ってほしい。
うん、シティがこけない限りはね、大丈夫だ
から、ね、
そうだね。ビッグシックスはもうリーグ戦だとリバプール直接対決しかないから。
そうだね。
ね。そうそうそう。
うん、そんな感じでね、こう、なんだろう。やっぱりかっていうと、ユナイテッドファンの人たちはね、ちょっと気づくかもしれないですけど、まあ、事前の予想通りな感じはあったね。
そうね。
あもっと頑張ってほしいっていう感じはありましたけど、ユナイテッドもね。はい。うん、こっから、今週末、トッテナム戦、
うん、
そして来週、アトレティコ、セカンドリーグホームでありますから、うん、ぜひね。
いい流れで頑張ってほしいな。
復調してほしい、うん。せめて CL は頑張ってくれ。うん、
いや、本当だよ、
うん。そうそう。CL 優勝したらね、次の CL 出れるから。
確か
だね。
楽観的すぎる、楽観的すぎる。
絶対4位以内入ろうか、楽だった、
ね、うん。楽観的すぎる。まだ可能性はあるぞということで、ね、引き続き、見ていければというふうに思います。その他のプレミアリーグも、まあ、ニューカッスルも順調に勝ってますし、
うん、
リバプールも勝ちまして、チェルシーも勝ちまして、うん、ね、順当な試合運びになってますと。
アーセナルも勝ってたな。
アーセナルも勝ってますね。
うん、ちょっと聞いてた。
あれだよ、アーセナル、ムサシソコ決めてたゴール、うん。
決めてたね。
見た。あとほど。
ムサシソコ上手だって。
ムサシソコね。あ、なんかあれでしょ。あの、ゴール前でトラップして。
あ、そう、胸トラして。
そう、意図しない、ミスした胸トラなのか。なんかディフェンダーもなんかそのミスにつられてディフェンダーもミスってなんかおおみたいなゴールをぶち込むみたいなね、
シソコと思って頑張ってる、
頑張ってますね、はい、そんな感じになっております。はい、プレミアは来週はどんなマッチアップになるのかな。プレミアリーグでしょ、
ね、多分面白そうなのはね、ユナイテッドトッテナム うん、アーセナル、レスターとかもちょっと気になるかな、
個人的に。チェルシー、ニューカッスルがあるじゃないの。
そう、チェルシー、ニューカッスルもあるね。
おー、いいね。
うわ、熱いね。ちょ、サンマクシマンね、この間の試合は途中出場で出てましたから、うん、ちょっとね、怪我で一瞬離脱したんですが、戻ってきそうなので、チェルシー、ニューカッスルと結構楽しみだし、あ、ユナイテッドって名前2時半からか、日本時間。遅いね。
そうなんだよ。
うん、そう、遅いね。うん、みたいなところとかですかね、うんうん、はい、アーセナルレスターとかもありますけども、はい、まあ、こんな感じで第29節も盛りだくさんですので、引き続きね、楽しく見ていければというふうに思います。プレミアムを残すところあと10節を切ったって感じか、10試合を切ったのかもう
ね、うん、早いね、
早いですね、はい、そんな感じになっております。はい、ということで、今週はマンチェスターダービーを振り返っていきましたということで、第51回、俺たちのレジェンド第10回アネルカの特集と、マンチェスターダービーの振り返りを行いました。来週はどうしようかね。来週の放送テーマ決めてなかったな。
ちょっとちょっと緩い感じですが、
そうだね、
CL 振り返り、
まあ、そうだね、今週は俺にとって大事な CL がありますけども、
本当だ
よ、そうだね、そう、
レアル対パリサンジェルマンね、今週ありますから、うん、
プレミア、
まあ、また試合レビューになるんじゃないかな。
そうだね。うん、まあ、そうだね。あの3月ですからね。あのワウワウをまた2500円ぐらいかな、かかってきますから。見る方は注意してください。はい、
確かにね、
うん。という感じになっております。ということで、第51回以上となります。また来週第52回、ちょっと何するかお楽しみという形で、また来週も聞いていただければと思います。ということで、今日もありがとうございました。アディオス。
バイちゃん。
お疲れ様です。